パルルのシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
ガポシヤタベ
テラカドがお送りします
こんばんは、
はい、
こんばんは。6月17火曜日です、
う
ん、
はいはい
はい。
いや、今ちょっと実は一瞬ね、
うん、
自己紹介の名前をね、
うん、
あのエリザベスですって言おうと思ったんだけど
銀玉
え？
まあね、あのザベスはいっぱいいますからね、これ。
そうなんですよ、ザベスは
いろんなザベスさんがいますからね、
は
い、
まあ、エリザベスの話はまあ後ほど、
あ、後ほど、
はい、
はいはい、女王陛下ではない。
あ、そうそうそう、
ではないですね、はい、モンストロエリザベースです、うん、モンストロエリザベースです
詳しく後ほど、
はいはいはい、はい、では番組構成は、前半は、お知らせごとなどなどで、お知らせごとというか近況報告というか、
はいはい、
見た映画の話というか、はい、で曲挟んで後半やたべ会です。
あ、そうだ、はい
はい、で今日はちょっとメールがご紹介できるんで、うん、まあ、前半も後半もそのちょっとメールからお話を広げていければなと思ってます。
おー、ラジオ番組っぽい、
はい、はいは
い、
ぽい
、はい、では前半スタートします。
はいよ、
ですね、じゃあちょっとそのメールの紹介の前に一つ、東宝シネマズが、あの20周年のアニバーサリーイベントやってるよっていう話をちょっと、
はい、
触れたいと思います。2025年で、東宝シネマズ全国の17劇場、
うん、
こちらが、25周年を迎えるところが5箇所、
うんうん
うん、で20周年迎えるところが、6箇所、
うん、
で15周年とか10周年とか周年の、うん、劇場が多いんですって。
なるほど、
うん、で、この水戸エリア、
うん、
まあ、水戸内原とひたちなか、
はい、
20周年なんです
って。
な
るほど、はい、あ、同じ年できたんだっけ。
そうなんですって、そう、
いや、ひたちなかの方が早かったよね。
あの、
でも年は同じなんだ。
そう、年は20周年なんですって、どっちも。
うん、
そうで、ね、
うん、
あ、まずじゃあ、そう、ひたちなかは、
はい、
オープン日が2005年の8月10日なんですって、
うん、
で水戸内原が2005年の11月9日なんです。
あ、半少しずれてたのか、
う、うん、だ、はい、内原ね、イオンができたタイミングと同じですからね、うんうん、はい、ということで同じ20周年ということで、まあ、全国のその周年劇場で、そのなんていうんですか、よくあるマンホールカードとかダムカードとかよくあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれと同じような劇場カードが配布されてるんですよ、うん、
へー、
で、これが東宝の日
14日、
そう、はいはいはい、毎月14日に配布されるそうなんです、
はあは
あ、なんで毎日配ればいいのに ね、
そうなんですよ、
何それ、
そうなんです、
ね、ちょっと思った、
で、そうそうそうそう、はい、まあ、そこがね、でしかもその対象劇場じゃないと手に入らないっていうことでシアターカードっつって、
うんうん、
毎月14日のみ配布してると。
まあ別に欲しくなくなっちゃったな。
いや、本当で、まあ、で、
なんだよみたいな。
それはその小屋のカードがもらえるってい
う
こと、
う
ん、それは映画を見なくてももらえるの。
いや、どうなんの、 見ないとダメなんじゃないの、これは。
だってさ、そのカードのデザインもさ、
うん、
何、劇場のさ、写真的なやつなんでしょ。
そうそうそう、その、そうそうそう、そうなんですよ。各劇場のスクリーンと座席の写真っていうね。
変わり映えしないよね、どの劇場も。
いや、そう。それぞれ個性があるんですよ。
ですか？
いや、俺、シネコンが苦手だからさ、正直どうでもいいんだけどさ、うん、ね、だけど、やっぱりさ、こういうものに対してカードを集めるっていうこともだけど、
うん、
その似たような劇場だけどやっぱこの劇場はここが違うっていう、うん、そのシネコンならではの違いを見つけて楽しむ人たちももちろんいるんだろうから、
うんうん、
ねっていう思えば、うん、
まあね、
この微妙な違いこそコレクションしたくなるっていうのはあるのかなって気もしなくもないよ。このカードに関しては集めたいとは思わないけど、
ね、でもね、その毎月14日のみっていうのはなかなか集めるのにハードル高いなって、
ね、そうね、ダムカード
配る気あんのって気がするよね、本当にね。
ダムカードとかはさ、どうしても土日は配んないよとかさ、うん、最初から分かってるじゃない、だから平日休んでまで行きたいとかさ、うん、あるわけじゃない、うん、マンホールとかさ、
う
いろいろそういうのもね。
そう、
うん、
ね、そうなんですよ。だ今月は、今月はね、あの、ね、この間先週かな、
うん
ね、14日が土曜日だったんです、
う
ん
う
ん、
そうね。
だからおそらく、まあ、知らない方もね、そんなの知らない方も、うんうん、まあ、14日、まあ、1300円で見れて、
うん、もらっても戸惑
うな、そうそうそうそう、何かなみたいなね、うん、方も結構いたんじゃないかなと思って、うん、
じゃあその日の夜メルカリを見てみる
か。そうそうそうそうそうそうそうそ
うそうそうそうそうそ
うそうそうそうそう
そうそうそ
うそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそう
交通費かけてまでわざわざ行くかって言ったら行かないもん。
そうそうそう、集めたいるんか。
まあ、やっぱねコレクション
で、ね、それはね自分たちはないけど、ね、これが違うジャンルだったら欲しいってなったりするじゃん、
うんうんうんうん、ねそれあるんですよね、
まあ、あの
ね、
なんていうの、うん、東方シネマズラブな方はね、それは欲しくなるでしょうね、
うんうん、
はい、
もう全国の東方シネマズを渡り歩いてる人だっていらっしゃる。
すみません、はい、
うん、
ちょっとすみません、僕ちょっと東方シネマズになんかちょっと、うん、ちょっとあのネガティブなイメージを持ってお話を続けておりました。申し訳ございません。
もうまあでも東方シネマズじゃなくてもやっぱりね、ただ集めたいっていう人もいるから、ね、うん、こういう、ね、コレクションの、ね、
いるんだね。
収集癖はね、
まあ、本当にもう自分たちで言ってるのも、あの水戸市、宇都宮市、群馬県前橋、高崎でロケ地カードっていうのを、ちっちゃい子になっちゃってロケ地カードっていうのをやってます。それでもわざわざ集めてる方いらっしゃるんだよ、もちろん、
うんう
ん
う
ん、この間もね、七つ堂公園になかったんですけどって言って市役所に出たら渡せますって言ったら、うん、どっから来たんですかって言ったら新潟から来ましたって、
うんうん、
やっぱりいらっしゃるんだよ、
うん
うん、まあ、うん、素敵な予告編ですね、この東方シネマズの予告編というか、このロケ地カードの話なの、これ。
そう、アニバーサリームービーだそうです。
そういうことね、ロケ地カードに特化してるわけではないので、ね、
ちなみにロケ地カードじゃないよ、シアターカード。
シアターカード。失礼しました、はい、
まあ、ということで、はい、うん、そう、特設ホームページもできてたりして、まあ、東方さんとしては力を入れてるようですので、
うんうん、
まあ、14日毎月ね、14日そんなのあるよっていうのだけでも知っておくと、うん、まあ、割引でね映画も見れますんで、いいかもしれ、はい、いいかもしれませんよ、うん、というお話でした、う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
まあ、なんならね、もうちょっとね、こうインディペンデント映画のね、あの配給とか公開にね、あのお力をお貸しいただけたらね、僕は大変嬉しいです。以上。
はい、はい、じゃあ、まあそのインディペンデント映画の話をちょっとしましょうか。
はいよ、
ね、まあインディペンデント映画と言っても、今から紹介する映画は昨年のカンヌを受賞してたりね、
うん、
それからアカデミー賞にもノミネートされ、一部受賞もしてるっていう作品の話をするんですが、こちらはメールが届いておりますので、そこから話を広げていきたいと思うんですが、メール紹介、じゃあタポシさんからいいですか。
はい、リエさんからいただいてます。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。こんばんは、いつも楽しく拝聴しています、
うんうん、ありがとうございます、
ね、はい、皆さんはサブスタンスは見ましたか。
うん、見た、
僕も見た、
見たよ、
うん、全くダメな人とハマる人と別れると聞きましたが、私は後者です、まあ、ハマったんだね、
うん
うん、映画の後半は爆笑し、最後は拍手喝采です。でも涙が出てしまう場面があったりと、まあすごい映画でした。ぜひ皆さんの感想を聞かせてくださいというリクエストをですね、いただいたわけです。あのメールの件名、サブスタンスのトーク希望。
まあ、もうストレートにありがとうございます。まあ、相変わらずね、矢田部は見ていませんので、お二人の話を聞きたいと思いますが、は
い
はい、
いや、まあ、じゃあまずさ、うん、まあ、ネタバレを避けつつ、うん、そのどんな映画か
って、ね、それをまず教えてください。
はい、見てない方もリスナーさんの中にいらっしゃるので、
はいはいはい、
あのデミムーアが、まあ、主演なんです。
ほうほう、まあ、デミムーアといえば、まあ、90年代、まあ、ゴーストかな、一番有名な作品といえば、
そうですね、
うん、
あのろくろ の、
うんうん、
あの回しながら、
うんうんうん、
ちょっとあの焼き物の、ね、粘土をこねているところに、うん、まあ、後ろにですね、
はいはいはい、
パトリック・スウェイチがこういるという、はい、あのビジュアルは、
うん、
あの皆さん目にしてて、
うん、
当時のことを覚えてる方はですね、記憶に結構鮮明にあると思いますけど、
そうね、まあ、それで、まあ、もうあれから30年だもんね。
そうですね、
はい
はい、
で彼女が主演、
はい
はい、
で監督はですね、うん、あのコラリー・ファルジャというフランスの女性監督です。1976年生まれ、まあ、ちょうどアラフィフの 女性監督さんなんですけども、うんうんうん、この方が、まあ、撮った映画でジャンル的には SF ボディーホラーとか、
うん、
スリラーと一応言われてますけど、まあとにかくグロい描写が後半飛び出てきます。もう血まみれの、
はあ、
はい、びっくりな。
スプラッターなの？
うーん、まあ、まあ、ちょっとスプラッター的なところもあるっちゃあるんですけどね。
まあまあまあまあ、まあ、はいはいはい、はい、
でどんな話かと言いますとですね、うん、デミムは演じるエリザベスという
さっきの
ここで出てきましたね。
はいはい、エリザベスさん、はいはいはい、
はですね、かつて一世を風靡した大スターなんです。
うんと役者として、
はい、女優さんなんです。
はいはいはい、
でいわゆる何、うん、て言うんでしたっけ、フェイム・オブ・なんとかっていうさ、うん、ハリウッドで星をさ床 その道に埋めるやつあるじゃん。
うんうんうん、はいはいはいはいはい、うん、
星マークで
した、スターの証ね。
そうそうそうそう、うん、でそれの名前も、うん、要するにオスカーも取ってて、うんうんうん、そこにもその
名前が刻まれてる、
うん、っていうかそこにその名前が刻まれるシーンから始まるんですよ、うん、
なるほどなるほど、うんうん、それは若い頃ってこと？
そうそうそうそう、うん、でそこから何年か経ち、うんうん、その埋めたその星がちょっとこう、うんうん、劣化していくんですね、うんうん、日々が入ったりとか、
ね、
でこう、はい、年月が経ったってことがそこで表現されて、
みんなにも忘れ去られていくみたいな。
忘れ去られていくんですよ。
あ、う
ん、
なるほどね、ずっと活躍してたんじゃなくて、うん、まあまあ、だんだん表舞台に出なくなってしまう、うん、仕事が減ってしまうみたいなニュアンスなのかな。
そしたらなんかね、そのワークアウトをする、うん、ちょっとこうローカル TV でもないのか、あれはそのテレビのちょっとしたそのワークアウト、うん、エクササイズとかする、はい皆さんカモーンとか足広げてみたいな、うん、そういうやつを番組だけを持ってて、
うんうん、なるほど、
それを長年やり続けてた、
うんうんうん、エクササイズの番組をね。
でもいい加減お年を召してきてでデニス・クエイドが演じるプロデューサーがいまして、
はいはいはい、
このプロデューサー役のデニス・クエイドが、まあ、またムカつくやつ。
あ、そうなんだ、
見事な演技でしたけど、
うん、まあ、あの人も年を重ねてそういうのも、うん、なんか似合いそうな感じだね。
でこのデミ・ムーアのことをですね、
うん、
デニス・クエイド役のプロデューサーは、うん、もうあいつおばさんで年食って、うん、見てらんねえか、下ろすぞって言い始めます、
うんうんうん、
で下ろされちゃうんです、
ね、なるほどね、はいはい、
でそんな時自分の老いと向き合い、
老いってあるの、老化とね、老化、老いっ子と向き合ったのかと思っちゃった俺、はい、失礼。
そして、うん、自分が失っていた若さとか美貌への、まあ、っていうか渇望みたいなのがこうすごい湧き起こってきちゃうわけです、うんうん、そんな時にですね、ある男から、
うん、
サブスタンス、
うん、
まあ、これね、物質って意味なんですけど、
映画のタイトルね、
はい、
うんうん、
この The Substance、
うんうんうん、
というものがあるんですよっていうですね、情報を得ましてですね、
うんうん、何かの固有名詞なのかな、
まあ要はですね、クローン技術なんです、
うん、
でもう一人の自分を、自分の中から若くて綺麗なもう一人の自分を作り出すことができる、
うん、ほうほうほうほう、
ところが1週間ごとにそのクローンで生まれたその若い、その美しさにあふれたもう一人の自分と、その老いてしまったリアルな自分を、パーマンのように、
うん、コピーロボット、
コピーロボットみたいなように、その自分のクローンと1週間ごとに交換しなきゃいけない。
それ記憶は残ってる、
記憶がね、あんまり共有できないんだよあれね、確かね、
うーん、どうなんだろう、まあそう、まあそうですね、
そう、ね、パーマみたいに記憶が共有してるって感じではないの、うんうん、っていうのは、
うん、
そのエリザベスがしたことをスーが後で怒ったり、スーがしたことをエリザベスがふざけんなって、
はいはいはい、
その自分のクローンなんだけど自分のしたことなんだけど、
うんうんうん、
でもね、お互いに自分のことを出し、自分の利己的なね、どっちも自分なんだけど利己的な自分になってて、お互いを出し抜こうとするんですよ、
うん、まあ、ちょっと二重人格でお互いがあるみたいな、
あ、そうそう、
それぞれがぶつかり合ってるみたいなことね、
う
ん、そうそう、完全に切り替わるんじゃなくてっていうことなんだ。
そしてですね、この美と若さにね、固執して破滅していくんですよ、エリザベスとスーが、
うん、
で後半さっき言ったすごい表現になってる、うん、まあ、そんなお話です。
まあまあまあ、完全なフィクションで、まあ、デミ・ムーアが、まあ、まさしく自分の過去との向き合いながら、うん、今の自分をどう受け入れるかっていうところの、うん、まあ、役者、年を重ねた 女優としての本人との比較みたいなところもあるから余計面白いんだろうなっていう気がする。
これを引き受けたこと自体まずすごい、
うんうんうん
まあね、でこれは監督の意図と脚本の描こうとしてそのテーマというのを本当にね、自分ごとのように多分理解したんだと思う、
うんうん、
だからやっぱすごい熱演ですよね、
うんまあ、実際にいろんな映画賞を、ね、撮っているので
デミムーア自身も作品も撮った
、
ただ町山智博は、
うんうん、
こういうそのある種なんていうんですかね、エンタメとかハリウッドとかその映画界が若さとか美貌みたいなのを追いかけていく白人のプロデューサーたちが支配しているという、
うん、
そういうことへの皮肉にもなっているのにもかかわらずですよ、
うんうんうん、
アカデミー賞はやっぱりあのオーラの主演の若い綺麗な女の子に賞をあげてんじゃねえかみたいなことを突っ込んでましたけど、
うんうん、
なんでデミー・モアにあげれんだみたいなことを、
ね、まあまあなるほどね、
突っ込んでましたけどね、
まあ、まあまあまあその辺もいろいろあるんでしょうけどね、将来性にもかけてっていうのもあるでしょうしね、うん、
でまあ僕ねこれリエさんの言う通り爆笑するシーンもあればちょっと泣きそうになるシーンもあるし、
うん、
本当にね感情がいろいろ揺さぶられるんですけど、
うん、
寺川さんどうですか。
いやめっちゃ面白かったですよ。
お
めちゃ面白かった、
ね、
めっちゃ面白い。
ちょっとね予想の斜め上いくのよ、うんうん、話の展開が、
うん、
だからもう口あんぐりポッカーンみたいになっちゃうの
でちょっと今見たらあんまデミムアはハリウッドで活躍してた人だけどこれアメリカ映画ではないのね。フランスとイギリスの合作みたいな。
そうですね、監督がフランスなんで、うんうん、
やっぱりね、うん、そのハリウッドのあ、まあ、いわゆる、まあ、みんなが楽しめるっていうよりもそのフランスやイギリスのちょっとヨーロッパ風なっていう、うん、ヨーロッパ風というかヨーロッパなんだけど、うん、っていうテイストが面白いのかなって気もする、
ね、中盤から終盤にかけてほとんどセリフがないんです、
う
ん、
ほう
でその非常にビビッドなこう、うん、低音を重視した、うん、映画 その劇伴もなかなかこう、うん、ドキンドキンとさせられるんだけど、
うん、
その2人が入れ替わるシーンとか、
うん、
その辺の描写がものすごくボディホラー的なもうグロい、
うん、
気持ち悪い表現とそのなんか謎のね、なんでこうなってんの、うん、何が起きてんのっていうそのスリラー感、スリリングな感じがね、もう釘付けになっちゃう。
そこをさ映像表現として見せていくっていうところの凄さをなんとなくイメージできて、
う
ん、
そうだね、
それはすごいなと思う。
だからまずお家の恐れと嫌悪、
うんうんうん、
それから若さと美貌への渇望、
うんうん、
これね多分ほとんどの女性がこれを社会から世間から押し付けられちゃってる、
まあ、女性に限らないだろうけどね、
女性に限らないというのは実はこのサブスタンスを消化するのは男性なんです、
うんうんうんうん、
でこの男性もその若さとか美貌みたいなものにとらわれている、
うんうん、
ということも実は描かれていて、うん、あとルッキズムとエイジズム、ね、
まあ、なるほどね、そうね、
そう、うん、年を取った人のことをちょっと下げすむ感じ、
うんうん、
それからなんか美しくない人のことを蔑む感じ、
うん、
そういうものへのこう偏ったなんか固執というか愛情というか、うんうん、そういうものへの依存みたいなものが描かれるんで、うん、あとはね男目線のエンタメという名の女性の性の商品化と消費、
うんうんうんうん、
これもものすごい痛烈な皮肉で、うんうんうん、描いてます。
ダメだな、はい、入り込めないな、気持ち悪いなって思うのはその物語の展開的なことなのか、それとも今タポシさんが指摘してきたようないろんなものに対するいや本当に嫌だな嫌悪感なのか、どっちもなのか、
うん、結局これ自己否定や自己愛ってものを、
うん、
うまくこう処理できてないでこじれた人の話とも言えるんですよ、
うんうんうんうん、
つまりエリザベスとスーというのは、うん、映画の中でも2人で1つっていうことをよくこう繰り返し言うんですね、
うんうんうん、
だけどお互い利己的なことに走っていってしまって、うん、エリザベスはもう自分の中から分化したクローンした若い女の人のことを自分なのに、
うんうんうん、
若い女腹立つわみたいになってるんですよ、
うんうんうん、ね、
ね、うんうん、でスーの方は自分がもともとそのクローンとして母体としてその、エリザベスからは体をもらったにもかかわらずですよ、うんうんうん、おばさん超ムカつくんですけどみたいになってるんですよでもこれね、うん、僕ら人間の一人の心理の中でやってんだよ、
まあ、そういうこと、ね、だもあるだろうね、
やってると思う、うん、
それを目に見える形で、
う
ん、
そう、
まあ、作品としてやった上でってことね、
うん、自己否定であり自己を傷つけるっていうことを、うん、そのクローン化した 2つのボディに分かれたこの女優同士にやらせるわけ、うんうんうん、もう痛いの見てて、うんうんうん、まあ、だから本当に切ないの。
そこはやっぱり自分に顧みるところとかそういうところがちょっと含まれちゃうっていうのもあるんだろうし、うん、
そうだね、
ってことなんだろうね。
だからリエさんもちょっと泣いちゃうっていうところあったって言ってますけど、うんうんうん、まあ、そういうふうになってんだろう、世間からある種こう求められる美貌とか若さっていうものにその何とかこう応えようとして病んでいくエリザベスはあのばったりですね同級生に会うんですよ。で同級生は昔からその女の人に、まあ、つまりエリザベスに憧れてて、
なるほど、はい、
でこんなとこで偶然会うなんて、
同級生は女性なの、
男性、男性、
男性なんだ、
うんうん、でこんなとこで偶然会うなんてって連絡先教えてくれるんだけど、うん、そのことすっかり忘れてるのね。でもうエリザベスはあのもうなんかスートのこう確執っていうか争いの中でボロボロになってた時に、うんうん、偶然そのメモを覚える、あ、思い、あの、見つけるんですよ、うんうんうん、あのフレッドっていうんですけど、はいはい、でフレッドに連絡すんの、
うんうんうん、
でフレッドに会う約束すんの、
うんうんうん、
でフレッドに会うためにおめかしして、うんうん、お化粧して、う
ん、はいはい、
でちょっと露出の激しい派手な赤いドレスを着て、うん、でこう化粧もバッチリ決めるんだけど、はい、ふっとね出かける直前にね、うん、そのスーの顔を思い出すわけ、
うん、
であれ私のメイクちょっとおばさん臭くないみたいになっちゃう、
うん、
でスーと同じ色の口紅しようとか、メイクをいじり始めるの。
なるほど、
ね、そしたらねまたこれでいいと思って出かけるけど、いや違うかもって言って、うん、もうメイクがぐちゃぐちゃになっていっちゃう、うん、で結局ね出かけらんなくなるっていうね、うん、あそこは僕ね悲しかった見てて、
うーん、
結局普通の人として愛してもらえるチャンスがあったのに、
そうだよね、だけどもう自分が
そうそうそう、
立ち位置っていうか何が一番正しくて一番自分を美しく見せるかが分かんなくなっちゃったんだろうね。で、まあそのちょっと今最初に話を聞いてね、後半チミドロっていう話を聞いて、まあフロムダスクティルドーン出てきたんですけども、であとね、まあ、昔、まあ、7、8年前かな、テレ朝で深夜でやってたスミカスミレっていう、あの桐谷美玲さんと、松坂慶子さんがやっぱり入れ替わるっていう話があったのよ。それはスターさんじゃなくて本当にもう地味に暮らしてきた おばさまがもう若くなったらキラキラした生活したいっていう話なんだけど、ちょっとそれをね今こう合体させたような感じを受けて、でもそこをやっぱデミムーは本人のことを重ねるっていうところがまた、うん、っていうとこかな、う
ん、
本当に
だからね、うん、その、まあ、リズ、エリザベスはリズって呼ばれるんですけど、はいはい、そのリズがスーの若さへの美貌っていうのをこの妬みを撒き散らしながら、うん、彼女が出てる番組とか見ながら、うん、あのもうねあのすっごい料理しまくるんですよ、うん、でもう食べまくるんですよ。
なるほど、はいはい、
で、
はいはいはい、
もう拒食症過食症、その美とかそういうものに取りつかれた女性って、うん、そういうあの状況に陥った人って一人や二人じゃないと思う、
うんうんうん、
でその食い散らかした様を、うん、ボディが入れ替わった時にスーがその片付けをしなきゃいけないわけ、
うんうん、そう
ですね、でスーはスーで、うん、何なのこのおばさんみたいな、
なるわね、
もうこういう風にして自分 その食欲とかコントロールできない人がやっぱりね、うん、美しくいられるわけないわよねみたいな、
うん、
こんな感じでこうリズのことをね蔑むんですよ、
う
んうん、でもこれは同じ人間が、
そうだよね、
ね、同じ人間が心の中で2つの葛藤をしてお互いをこう責めて傷つけ合って自己否定していくっていうその心理プロセスのね見事なビジュアルの表現なんですよ、
うんうんうん、
なんかね自分もやってんなと思ったみたいなこと、
へー、なんかそうちょっとなんかモヤモヤするね、
辛いんです
よ、そうね、
見てて辛い
と思ったら、見てもないのにそう思うもん、うん、
だからその若い男性との、まあ、セックスみたいなのにこうふけてしまうリスと、うん、その食欲にあの流れていく、
うん、
あのあスーとその食欲に流れてしまうリス、
うん、
まあ、そういうなんかこう矛盾した心っていうのかな、うん、そういうのも描かれるし、最後はこの自己愛がモンスター化しちゃうんですよ、
うんうんうん、
でそれをまさしくビジュアルがもうモンスターになっていくんです、
うんうん、まあ、そういうところが受け入れられないくっていう人もいるかなってことね、う
ん
う
ん
う
ん、でね、彼あスーとあ違うリズが引退した時に They are going to love you とか、あとはその年末の特番に対してスーに対してもメッセージカードが来て、そこにもやっぱ They are going to love you っていう言葉が書いてあるんですけど、
はい、
みんながあなたのことを愛してくれるよ、気に入ってくれるよ、みんなからもう 大絶賛だよっていう言葉をね、
うんうん、
メッセージ回答に書いてあるんですけど、これが何回かこうアップなんですよ、はい、一種の呪いの言葉なんだよね、
はあはあ、
だってさ、自分で自分を好きになれたら一番いいのにさ、
うんうんうん、
誰か他の人たちからみんなから愛されなければダメみたいになっちゃってる、
うんうん、
これね結構自己愛とか自己肯定っていう点でも男女のこう枠とか年齢を超えた普遍的な問題の問いかけになってるなとも僕は思いましたね、
うんうん、まあ、そうですね、まあ、あのね、まあ、一見、まあ、まあ、さっきのねルッキズムやエイジズムっていう点で、まあ、ここの近年の映画ではね、まあ、特に MeToo 運動以降はそういった部分で映画は描かれてきた、あの例えば、まあ、近年で言うとそのボディホラーっていう意味でもあのチタンとかね、
はいはいはい、
あとは、まあ、ちょっと前のプロミシングヤングウーマンとか、
はい、
まあ、その辺はずっとこうそういうテーマで描かれてきたけれども、こうなんだろう、結構ストレートにそういったところで描いてきたけど、まあ、今回このモンスター化したっていう部分でB 級映画感がプンプンするんですよね。
最後もうそうだよね。
これが面白いんです。うん、だからさっきのフロムダスクティールドーンとか、うんうんうん、まあ、それこそまあ往年の作品で言うと、まあ、今回よくあの出てくるんだけど、うん、デパルマのキャリーとか、
うんうん、
あのシャイニングとか、
うんうん、
はい、そうですね。まあ、僕らがまあと見てたようなその、まあ、モンスター化するっていう部分で言うと。あのザ・フライとかね、かつてのね、だから、クロンネンバーグですね、
うん、
だからその辺のこう感じとかルックを出してくるんで、それだけでもうまあ面白いってなるわけですよ。
なるね、
単純に。そうだ、それでなんかいろんな批判や批評を言ってるんだけど、
うん、
まあ、最後はそれで来るんで、
うん、
いやめっちゃ面白いで終われるって。
なるほどね、なんかそれだと楽しみになる、
う
ん、
いやただね最後の最後のラストシーンは僕はまた切なく終わってる気がするんだよ、うんうん、あの顔だけ、あ、ちょっとネタバレになるけど、
もうねだいぶネタバレしてます
けど、してんだけど、そうそうそう、まあでもネタバレしても面白い映画ではあるから、その最後にねやっぱり自分もなんだ、やっぱ芸能界とかお笑いとか芸人さんたちってさ爪痕残そうとするじゃん。
まあね、誰記憶とかあいつ面白かったって思われたいわけだからね。
そういう意味では最後の特番でその、まあ、リズとスーの合体したモンスターが、うん、撒き散らすあのその様は本当に語り草になったと思いますよ、
うん、
もう爪痕どころじゃないんですよ、
うん、
ところがね結局なんか最後ただ掃除されて終わっちゃうただの物質になっていくんだよね。
うん、
まあ、ここまでならいいと思うんですけど、
いやもうね、もうまずいから、もうだいぶまあそうだから、そこも、まあ、今回その、ね、イギリスとフランスの合作っていうことだったけども、
うん、
あの舞台はもうハリウッドなんですね。で、
そう
ね、で、ハリウッド の、 あの象徴的 な、 なんだあれヤシの木なんていうのは、うん、があの劇中に何回も出てくるんですけど、そのハリウッド批判にも批評にもなってるんですね。
なってるね、
うん、だそういったところで、スターとして輝いてきた女性たちは あの、ある年齢を超えると全然こう使ってもらえなくなるみたいな、デミムーアが実際そうだったりして、
うんうんうん、
その辺も、批評としてね、言っているんだけど、ラストは、まあ、そういったところからの解放みたいなね、
うんうんうん
う
ん、
っていうので
そういうのも描かれているというのは、うん、お見事ですね、
う
ん、
という作品ですという、まあ、これ
どうですかね。
いや、まだまだ語れるん
で、まだまだ語れるんですけどね。
天川さんね来てもらった時
に、そう、天川さん来てくれた時にもう一回やりたいね、
うん、女性の視点っていうかね、うん、
はい、
うん、多分気づかないこともいっぱいあるんだと思うんで、
そうですね、う
ん、あの、はい、まだまだ語りたいなっていうところですが、時間来ちゃったんで、まあ、この辺までにしておきます。
まあ、そういうわけでリエさんいかがでしたでしょうか、
はい、
見てない方には相当のネタバレをしてしまいましたが、申し訳ないですけどそこはでもぜひ見てない方もね、今ぐらいの話で言っても多分全然楽しめるので、
うん、
はい、ぜひ劇場でやってるかな、まだ、
うん、そうですね、
どうかな、
この辺ではどうだろう、そうですね、怪しいかもしれない、うんうん、
まあ、ぜひ調べて、
うん、はい、
もしやってたら、あるいは配信とか始まった時には見てみてください、
うん、はい、
はい
はい、では曲に行きましょう。ということで曲もサブスタンス行きましょう。さっきね、ちょっとこう、まあ、不穏な感じというか、まあ、ドキドキさせられるような感じの曲がもう終始流れるんですが、
はい、
もうまさにその、まあ、テーマ曲になるやつですね、映画サブスタンスよりザ・サブスタンス。